そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送寺島啓太アナウンサーです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。今シーズンから、はい、そして今日からですね、はい、箱根駅伝への道ナビゲーター務めさせていただきます、文化放送寺島啓太です。
よろしくお願いします、
お願いします、はい、今夜は昨年度全日本大学駅伝初優勝を果たし、青山学院大学の学生駅伝3冠を阻止しました、はい、東洋大学の特集です。はい、柏原隆二、設楽兄弟と大黒柱になれるエースを擁しましてね、一時代築いてきました東洋大学、はい、去年のエース服部勇馬が抜けて、今年はその弟服部弾馬がチームの中心となりました、はい、チームを率いるのは就任8年目を迎えた酒井俊之監督です。常に世界を見据えた指導を行う指揮官に、まずは2016年について伺いました、はい。
2016年の年は、リオ五輪の年でした、同じチームメイトがですね、地球の裏側で、日の丸をつけてですね、責任とそしてアグレッシブにですね、一生懸命頑張っている姿を見て、部員一同大きなですね、刺激を受けました。
まあ、未だ興奮冷めやらないリオオリンピック、東洋大学陸上部からは桐生をはじめですね、まあ、3選手日本代表として世界の舞台で戦ってきたんですね、はい、東洋大学のキャンパスのところにも校舎にね、懸垂幕があったりして、で、競泳の金メダリスト、はい、萩野公介選手ですね、はいはい、東洋大学ということなんです、はい。まあ、服部兄弟惜しくもリオには届かなかったんですが、はい、兄優馬がマラソンの道を進んでいるのに対し、卒業後もトラックで世界を目指すことを決めている弟弾馬選手、はい、2020年に向けても世界で戦えるレベルにして送り出さないと、学生の中で一番になっても意味がないと断言します酒井監督。今年のエース服部弾馬についてこう話してくれました。
他のメンバーも服部弾馬と共有できる部分と、弾馬はスピードが突出してますので、そのスピードを殺さずですね、生かすためのトレーニングをトラックで行いながら、今年の駅伝もスピードのための土台としてですね、捉えています。今年は三大駅伝すべてやはり区間賞、また区間新記録をですね、狙うぐらいのつもりでトレーニングしてきましたので、やはり彼が流れをしっかりですね、作れるような、また変えれるような走りをしてほしいと思っています。ま
あ、スピード駅伝、出雲駅伝ではしっかり結果出してほしいですね。
そうですね、やはりショートの出雲、全日本に関してはやはり他の選手に負けるわけにはいきませんので、スピードでやるといった以上は他を圧倒するようなですね、そういう走りを伸び伸びと演じてほしいと思っています。
他を圧倒するような走りということ で、エースとしてのこの期待の高さっていうのを感じますよね、はい。酒井監督は期待を寄せるエース服部弾馬選手について話を聞いています。まずは自身の状態とチームの雰囲気について伺いました、はい。
去年の全カレが終わった後ぐらいから、かなり自分の中で、意識が変わって、今年に入って、さらに練習が詰めているので、かなり自信はついてきています。
チームの様子ですけれどもいかがですか。
去年兄が作ってくれた土台のチームを、さらに受け継いで、去年のチームよりも、かなり仲のいい、ワイワイとした、いいチームだなというふうに思います。
まとまりがあるっていうのはこれ酒井監督もおっしゃってましたが、はい、去年までは常に兄優馬がいてそこを目指していたんだけれども、はい、今年はそのリミッターがなくなってさらに先にある目標を立てられるようになったと話してくれたこの弾馬選手、はい、チームの中心という自覚が芽生える中、今後についても酒井監督と同じ方向を見据えていました。
駅伝もあるんですけど、駅伝を使って来年の世界選手権に向けて、しっかりトラックにもつなげていけたらなというふうに思います。
ただ最上級生となってこの鉄コンのタスキをつなぐという意味では最後の大会ということに今年なりますね。
そうですね、4年間やってきたことを発揮できるように、しっかりと練習して、出雲駅伝からしっかり走りたいと思います。
出雲でのご自身の目標というのはどういったところでしょう。
やはり区間賞は確実に取らなきゃいけないと思ってますし、区間新も期待してください。
はい。いいですか、期待して。
期待は大丈夫だと思います。はい。
全日本連覇に向けて勢いのつく出雲にしたいですね。
そうですね、連覇がかかっているので、若手もいるので、しっかり経験を積んで、しっかり全日本に備えたいなというふうに思います。
まあ、笑顔もありながらでしたけれども、ね、はい、端正な顔立ちのね、はい、その目は真剣なその眼差しっていうのがありました。
はい、
そんな東選手が個性が強い選手ばかりと話す4年生ですが、
はい、
まあ、1年生の時から目標にしていたという1万メートル全員29分台
未満。すごいですね。
はい、以下ということで今年達成できたんですね、はい、これが。これには酒井監督も優勝争いをしている時のチームはこういうもの。
なるほど。
駅伝シーズン前に達成できたのは追い風と笑顔でした。はい、で、東と並んで力をつけた4年生と太鼓判を押すのが桜岡俊選手、
はい、
学生シーズンベストが5000メートルが東選手、
はい、
で1万メートルが桜岡選手とともに東洋大学なんですね。
はい、
桜岡選手にはタイムは出せてる、印象に残る走りよと話しているそうなんです。
はい、
来年はエース不在のチームが予想される中、今年は東と桜岡で下を育成しながら戦うと話していた酒井監督、
はい、
東洋大学にとって大きなダメージなのは去年大ブレイクしました口町亮選手の故障なんですが、
はい、
酒井監督からは前向きな言葉を聞くことができました。
はい、
毎年ですね、優勝戦線に行くためには、その年に初めて出た子がですね、やはりこう区間賞取るぐらいのそういう勢いが必要なんですね。口町がいないということはですね、チームにとって大きなマイナスではあるんですけれども、逆にこう彼が抜けた穴をチャンスと捉えてですね、同学年でもまだ三大駅伝出ていない選手もいますし、また下級生の大いな育成の場と捉えてですね、口町が戻ってきた時にさらにですね、厚みのあるチームにしておきたいですね。
ブレイクというのが、ここからのその駅伝では大事なところになりますね。
1年生のルーキーもしかり、4年生で初めて出る子もそうですけれども、誰が代わりに出ても TU で出たからには区間賞を取りに行くんだと、そういう東洋の走りを彼らにはしてほしいと思っています。
出雲のエントリーは6人で、はい、でそこからまあ全日本箱根はもっと人数が、ね、必要になるわけですから、はい、そういう意味でもこの出雲で、違ったランナー使えるっていうのは一つステップアップできる、そんな要素になってほしいですよね。今年はこれまでも一人もですね、
はい、
箱根を走れていません。3年生から危機感と競争意識を感じてブレイクの予感がするとのことでした。
はい、
さらに1年生からも中村翔、今西俊介、渡辺壮太と、
はい、
3人が出雲駅伝にエントリーしています。
はい、
酒井監督はこの3選手について思い切って使いながら育てていきたい選手と話していました。
はい、
今年は中間層の底上げをテーマに、夏にはそれぞれの特性を育てるための少人数合宿も組んできたという東洋大学。
はい、
酒井監督にまずは迎える出雲駅伝の目標を伺いました。
出雲駅伝は思い切った経験を与えておきたいなと思う大会で考えています。
楽しみなこの東洋というのをまた見せてくれるような、そんなレースにしたいですね。
はい、そうですね、新しい東洋の一面を見せながら TU として攻める走りはですね、継承していきたいと思っています。
全日本の2連覇と箱根の王座奪還を見据えた出雲駅伝とはっきり口にする酒井監督ですが、この出雲駅伝から東洋大学の次世代の軸が見えてくるかもしれません。
勝負師ですからね。
そうですね、楽しみです。はい、その4日後に迫りました学生三大駅伝の開幕戦、はい、第28回出雲駅伝の模様はもちろん文化放送が完全実況生中継でお届けします。
はい、
ゲスト解説に東海大学 OB、 かつて出雲駅伝3連覇に貢献されました佐藤裕樹選手をお迎えして、総合実況文化放送増島茂アナウンサーで10月10日月曜日午後1時からお送りします。学生三大駅伝、ぜひ文化放送でお楽しみください。
はい、ありがとうございました。箱根駅伝の道、ナビゲーター文化放送寺島啓太アナウンサーでした。明日の箱根駅伝の道は出雲駅伝前最後の放送ということで、優勝候補筆頭前回覇者の青山学院大学を特集します。